では、アモス書の1章の1節2節をお読みします。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。
Amos was from Tekoa.
アモスという人はテコアというところの出身です。
And, if you'll notice in your bulletin this morning, I printed a little map.
手法にですね、ちょっと小さいんですけれども、地図を載せています今日。
It's basically the same map, but I found this map that has.
これはちょっと英語で私見つけた地図なんですけれども、ちょうどですね、このアモスの予言がこう書かれているものです。
Anyway, we'll be referring to that during the course of this
ちょっと今朝はですね、これを時々参照しながらこのアモス書を見ていきたいと思っています。で、アモスはこのテコアというですね、今牧師が指さしましたけれども、エルサレムのちょっと下にあります町の出身です。
テコアは建物の山に、
テコアというところはちょっとこの、高いところにある町でしたので、そこからこの視界が見下ろせます。
It was just a little town at this time.
で、当時はまあ本当に小さな町でした。
But when I was in the tour in Israel, on the night I was leaving, was flying out of Tel Aviv.
私はイスラエル旅行に行ってた時にですね、帰りがけです。テルアビブから飛行機に乗って戻る時、
で、there was a man
私の隣に座っていた男性が正統派ユダヤ教徒のこの格好をした人が隣に座っていました。
I started to talk to him, and he told me he was from Tekoa.
で、まあ、彼は非常にフレンドリーな人でですね、話を始めたわけですけれども、彼はテコアの出身だということを話してくれました。
He seemed really pleased when I recognized that name, and I said, "Oh, that's where the prophet Amos was from." And he was, you know, real happy to know that.
で、そのテコア出身って聞いたときに、私が、アモスが出たところですねっていう話をしたら、もう彼は非常に喜んでいました。
But at the time of Amos, Tekoa was not a very important city.
でも、このアモスが出た当時のテコアという町はそんなに大きなところではありませんでした。そして、このアモスという人は羊を飼っている人でした。そして、またイチジクグワの木を栽培していました。まあ、彼はですね、平均的な労働者階級の人だったということです。そして、特にこの預言者としての教育を受けたわけではありませんでした。
で、
この当時ですね、同じ時期にエリシャという、本当にこの預言者としての教育を受けた人が、まあ、いました。
But Amos, there is no record that Amos came from there. He was just a farmer who God called.
けれども、まあ、アモスという人はですね、本当に一農夫といいますか、そういう人でした。
God, interestingly,
面白いことに、神はですね、このアモスを選ばれて、そして、テコアから少し上のベテルというところに、まあ彼を連れて行って、そこで北イスラエルに対する予言を与えようとされます。
And it's interesting because God chose this small town farmer to go up to this sophisticated city. Bethel was a sophisticated city in the northern kingdom to prophesy.
本当にここで神はですね、一階の、ただの農夫であった人を、召し出して、そして、当時北王国の中でも非常に洗練された都市であったこのベテルというところに使わされました。
And we see that in the, throughout the Bible, God can use whoever he wants to.
聖書を通して私たちは神はどんな人でも用いたいと思われる方を用いたいと思われる人を用いることがお敵になるというのを私たちは見ることができます。
And oftentimes God chooses the people that are really not that impressive in order that we would see that it's God doing this.
でよくですね、神が用いられる人というのはあまり目立たない人が多いですね。それは、それによってそこに神が働いておられるというのを私たちが見ることができるためです。
Paul told the Corinthians, God chooses the sometimes God chooses the weak things of the world, you know, to kind of put to shame the wise.
パウロは、このように言いました。時には神はこの世の愚かなものを選んで選ばれると、それは強いものを辱めるためであるというふうに言われました。
I have a friend of mine who's from the same church I am in Seattle. His name is Nick.
私は同じシアトルの教会にいた、友人でニックという人を知っています。
And in high school, he ran away from home.
彼は高校の時に、家を出てしまいました。
And he didn't have a really good education.
で、あまりきちんとした教育を受けてきませんでした。
And he said that actually the first book he read all the way through was the Bible.
そして彼が言ったのは一冊の本を最初から最後まで全部読んだのは聖書が初めてだと言いました。そして彼は主を知るようになって、そして神が彼の人生を変えられました。
But the Lord sent him to Germany. He went to Germany. There were no Calvary chapels there. He was a musician. They went to the park and played some songs and the young people gathered.
その彼をですね、神はドイツに送られました。当時ドイツには、カルバリチャペルも当然ありませんし、彼は本当にギター一本で広場に出て行って、そこで歌を歌って賛美をして、人がちょっと集まってくるという、そういうことを行っています。
Germany is known for in the church as having a lot of liberal theologians, a lot of very intellectual people, and sometimes the people that they're quite liberal, they don't really believe in the Bible and so forth.
ドイツというのはですね、とても、リベラルで、この自由主義で、そして本当に知的な神学者がたくさんいるということで、有名な場所です。
But it's interestingly, God sent this man there, and many people responded to the message, and now they've got a quite a large church there, and there are several Calvaries around Germany.
けれども、神はそこで彼を用いられて、そして、本当に彼のメッセージをいろいろな人たちが聞くようになっていって、どんどんどんどんその働きが広がっていって、
They even have a,
ドイツの中にもいくつも の, この教会が建てられるようになりました。
They have kind of quite a Bible school they started there that it's kind of the center for Europe.
そしてまた、聖書学校もそこに建てられました。もう本当にヨーロッパの中心地であるようなところです、ね。
But he seemed like the most unlikely guy to be going to this place to do that.
けれども、彼自身はですね、もともとは本当にそんなところ、そんな場所に行ってそういったことを行うようなことができるような人には見えなかった。
But God chooses whoever he wants to.
けれども神は本当に誰でも神が用いたいと思われる方を用います。
You know that,
イエスもですね、漁師を選ばれました。ご自分の弟子として。
But he also chose Paul, and Paul was one of the most brilliant minds in that part of the world in that day.
そしてまた同時にイエスはパウロという人も選ばれました。パウロはもう当時その時代のその世界では最も賢い人の一人です。
And so we see God just chooses whoever he wants.
ですから神はもう本当に誰でも用いたいと思われる人を 用いることができます。
The most important thing is that Jesus is glorified.
一番大事なのはそこでイエスご自身が高められる、褒めたたえられるということです。
But remember, you are, don't ever worry that you, you lack something. God can't use you because of something you lack, or maybe it be education, maybe it would be some personality thing. God can use you.
ですからどうかですね、あ、自分にはこういうことが欠けてるから、こう教育もちゃんと受けてないとか、こういったあの何か性格みたいなものとか何かが欠けてるから、神は私を用いることなんかできないというふうにあの心配しないでください。神は誰でも用いることがおできになります。
Well, Amos here, he mentioned, there's an earthquake mentioned, and this earthquake was mentioned 250 years later by Zechariah. So it must have been a big earthquake.
アモスはここで、一節のところで地震をのことをちょっと触れていますけれども、この250年後にゼカリアという人がまたその地震についてちょっと記載をしていますので、おそらくこれは非常に大きな地震であったに違いないと思われます。
Now, he prophesied during the reign of Jeroboam, which would have made him a contemporary of Hosea.
彼はですね、アモスは、このヤロブアムが、王として統治していた時代に予言をしていました。そして同時期には、ホセアという人も、出ています。予言者です。
at this time, Israel was very prosperous.
当時イスラエルはとても繁栄していました。
Those kingdoms to the north were prospering.As Assyria was beginning to grow in power, and then the Egyptians in the south were very prosperous, and so Israel was kind of the highway where they would go back and forth, and Jeroboam was good at making money off that.
このイスラエルのちょうど南側に、ごめんなさい、北側に、アッシリアという、まあ、非常に大きな国があって、そしてまた南側にはエジプトという大きな国がありました。でその、まあ、ちょうど、ま、真ん中にイスラエルがありましたから、通り道になっているわけですね。そこでこのヤロブアム王は非常に賢く振る舞って、たくさんまあ、お金を稼ぐことを、商業を通して
スペシャルタ
お金を稼いだわけですね。特別な税金を課したりとかして、そこを通るための、まあ、通行税みたいなものを課したりとかして、賢くこうお金を儲けていきました。
So at this time, Israelites were doing well. They were prospering.
なので、まあ、当時イスラエルは非常に潤っていたし繁栄していました。
But inside, there were some real problems.
けれどもその内側は実は問題がありました。
And they neededTo see that they were in spiritual danger, and Amos is sent to challenge them.
で、彼らにはその霊的に危険な状態にあるということを知らされる必要がありましたので、そこに、まあ、アモスが使わされたわけです。
Now the book can be divided very easily into three parts.
このアモス書は、大きく3つに分けることができます。
Chapters 1 and 2 describe 8 prophecies that Amos had to nations in the area.
最初の1章、2章は、8つの、まあ、予言が、そのイスラエルとその周りの諸国に対する予言が書かれています。
Chapters 3 through 6 are three sermons that he gives.
そして、3章から6章は、ここでアモスが3つの、説教をと言いますか、そういうのを与えています。
And then 7 and 9 describe these visions that he sees.
そして7章から9章は、彼が見た5つの幻が書かれています。
okay, let's move on. 3 through 5.
では3節から5節を読みします。主はこうおせられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコのカンヌキを降り、アベンの谷から住民を、ベテーデンから大いについているものを立ち滅ぼす。アラムの 民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。
Now, again, that map that I mentioned, if you look closely, if you have good eyes or a magnifying glass, it's arranged A, B, you can just kind of follow. So the first one, he goes up here. He's prophesying against Damascus.
ちょっとあの字が小さいので見にくいかもしれないんですけれども、手本に載っている地図ですね。四角い白い枠で、A から順番にアルファベットがついて、アモス1の何とかとか書いてあると思います。この順番に彼が予言しているわけですけれども、この A のところですね、ダマスコというのはこの上のアラムのところにあります。
And he begins, he says, for three transgressions of Damascus and for four. This phrase, it doesn't mean that they've only sinned three times and the fourth one's going to put them over the edge. It doesn't mean that. It's just a way of saying it's been sin upon sin.
ここに3つの背きの罪、4つの背きの罪のためにというふうに書かれていますけれども、これはですね、何も彼らが3回罪を犯して4回目に犯したからもうこれで終わりだという、そういったことではありません。本当に罪の上にまた罪と、罪から罪というふうに多くの罪があるということをこの言葉で表現しています。そして各予言の前にこの表現を彼は使っています。
Now, Damascus was the capital city of Syria.
このダマスコというところは、シリアもしくはアラムの、中心の町です。
And they're charged with the sin of cruelty.
そして彼らは、非常にその残酷さのゆえに、罪に定められています。
So they threshed Gilead with implements of iron.
彼らが鉄の脱穀機で踏みにじったというふうに書かれています。
A threshingA sledge was this metal instrument. It was kind of a wooden with these metal teeth. They would drag over the grain in order to break the crust or break the kernels and get the husks off of it.
この脱穀機というのはですね、ちょっとこう木でそりのようになっていて、そこに鉄の刃が出ていて、それで、穀物の上をこう引くとですね、殻が壊れて、もみ殻と、そしてその中の種子とをこう分けることができる、そういった機械です。
It's just a figure of speech, but what it's saying is that they were, it's just trying to describe the cruelty in which, that they exhibited when they came against Gilead in the northern part of Israel.
でここで、そのようなことを使ってですね、表現しているわけですけれども、この、アラムの民がですね、いかに残酷にギレアドの人たちを苦しめたかということを、表現しています。
But God noticed this cruelty and he was, and that was done to his people and he was going to judge them for it.
神はその彼らがいかに残酷であったかということをよく心に留めておられます。そして、どれだけこのギレアドの人たちを苦しめたかということを知っていて、彼らに対する、裁きをここで下そうとされています。
Now we saw this accomplished. This prophecy was fulfilled. And the verse 5 prophecy was fulfilled in 2 Kings 16 when the king of Assyria came up and conquered Damascus.
そしてそのこの裁きの予言がですね、成就する姿が、五節のところに書かれてあることが、第二列王記の16章の9節を見ますと、成就したことがわかります。アッシリアの王がこのダマスコにやってきて、そこを征服するという。
Okay, let's read 6 through
8. では6節から8節をお見せします。主はこう仰せられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから住民を、アシュケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと、神である主は仰せられる。
So the next...A nation judged is are the Philistines right over here.
次に裁かれるのは、ペリシテ人です。ちょっと下の方になります。
And they're being judged because they had they came against God's people and they took them captive and they sold them to the Edomites.
で、彼らがこの罪に定められているのは、この神の民のところにやってきて、彼らを取ってですね、捕らえて、そして、エドム人に売ってしまったという、その罪のためです。
The Edomites over there. The Edomites were descendants of Esau.
で、エドムというのは、まあ、あの下の方にありますけれども、これはエサウの子孫になります。
Okay, let's continue on 9 through 10.
では、9節10節を続けてお読みします。主はこうおせられる。ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを補修の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。
So Tyre, if you look up there, Tyre over here, that was the chief city of the Phoenicians.
で、このツロというところは、ちょっと上の北の方ですけれども、フェニキア人の、まあ、メインの町になります。
And just like the Philistines, they are condemned because they sold God's people into slavery to the Edomites.
そして彼らもまたペリシテ人と同じように、その主の民を奴隷としてエドム人に売ってしまった角で、まあ、罪に定められています。そして彼らはこの兄弟のちぎりを覚えていなかったというふうに言われます。
Now, the covenant of brotherhood, that could mean the fact that, it's talking about Esau and Jacob. As you remember, There's Abraham, Isaac, and then Isaac, Rebecca was pregnant with Esau and Jacob. They were brothers. Now the two nations are two different nations, Edom and Israel.
この兄弟のちぎりということですけれども、まあ、考えられるのはこのエサウとヤコブの兄弟という関係ですね。アブラハム、イサク、そして、イサクの妻のリベカが産んだ2人の子供、エサウとヤコブ、この二人がまあ兄弟であった、その関係を表しているというふうにも考えられます。
Or it could be, it's probably more probable that this covenant of brotherhood is referring to the relationship between David that he had with Hiram, who was king of Tyre back in 2 Samuel.
で、もしくはですね、もう一つ考えられるのは、この兄弟のちぎりというのは、ダビデと、そして、ツロの王であったヒラム王、ヒラムとのその関係のことを指しているというふうにも考えられます。
If you remember, Hiram supplied all of the materials for the building of the temple along, or many of the materials for the building of the temple along with skilled workers.
第2サムエルの5章のところにも書かれていますけれども、ヒラムという人はですね、この神殿、ダビデが神殿を建てるために、必要な、まあ、材料であるとか、それから職人というのを送ってあげた人でした。
But, you know, it's interesting how things change.
でも、まあ、興味深いことに、こう、物事は移り変わっていくということが。
Sometimes nations that were once friends become enemies.
かつては、友情関係にあったその民族同士が、敵対してしまう。
And also vice versa. Sometimes enemies become friends.
で、また逆に敵同士であった者たちが、まあ、友情関係を結ぶということもあります。
And, you know, I just think of America and the United States.
で、私は自分の国、アメリカのことをちょっと考えました。
And my uncle was killed when a Japanese submarine sunk his ship in the Pacific Ocean.
私のおじはですね、実は日本の潜水艦に、まあ、彼が乗っていた船を沈められてしまって太平洋で、まあ、亡くなりました。
And here I am.
でも私は今ここにいます。
You know,
日本にいます。
I love Japan.
で、私は日本を愛しています。
It's my home.
私のふるさとです。
But you know, just things change. One time nations are friends, another time they're enemies.
ある時は、まあ国同士、民族同士が友情関係であったものが後に、まあ、敵対してしまう。その逆もまた起こり得ます。
But God remembered and God will not spare Tyre.
でも神は全てのことを覚えておられて、ここでもツロに対して、まあ、罰を、裁きを与えられます。
Gary didn't get that. Okay. 11, let's go 11 and 12.
はい。では、11節12節。主はこうおせられる。 エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。
The Edomites, as we said, they're descendants of Esau.
このエドム人というのは先ほど言いましたけれどもエサウの子孫です。
And you remember Esau was Jacob's brother, Jacob whose name was changed to Israel.
そしてこのエサウは、後に、イスラエルと名前を変えたヤコブの兄弟です。
And they, the Edomites were condemned because they went too far in trying to destroy Israel.
エドム人がここで、責められているのは彼らがあまりにもこのイスラエルの民を滅ぼそうと、してしまったゆえです。
You remember Jacob, he stole Esau's birthright and he left because Esau wanted to kill him.
覚えているでしょうか。ヤコブはですね、エサウから、長子の権利を奪ってしまいました。そして殺されるかもしれないと思って、逃げました。
And it seemed like those two nations, the Edomites, they just hated Israel all the time.
ですからどうもこのエドム人というのは常にイスラエル人を、こう憎んでいたようです。
And they had this deep-seated hatred.
そしてその憎しみというのが非常に深く根を張っていました。
When hatred festers in your heart, it produces bitterness.
この、憎しみというのがこう悪化していきますと、本当に苦みを生み出していきます。
We all get angry.
私たちはみんな怒りというものを覚えます。
That's a part of life.
それは人生の一部です。
But God commands us to deal with our anger, not allow it.To become bitterness.
でも神はですね、その怒りに対してそれを放っておいて、苦みに変えさせてしまうんではなくて、その前に、対処するように望んでおられます。
Because bitterness, when it grows, as it says in the New Testament, it defiles people. It poisons not only you, but it poisons people around you.
この苦みというのは、実はその人の人生をこう滅ぼしてしまう。ようなものだというふうに聖書は教えています。そして、もうまるで何か毒のようにですね、その人自身だけではなくて周りにいる人たちにも悪い影響を与えていってしまいます。
But I've heard it said that bitterness is like, you know, when you hold bitterness against somebody and you wanna, it's like drinking poison and waiting for the person to die.Waiting for the other person to die.
でこういう話を聞いたことがあります。この苦味というのはですね、まるで何かその自分が毒を飲んでしまったのに、その苦味を持っている相手に相手が死ぬのを待っているような、そういったものだという話を聞いたことがあります。
And, you know, it hurts you. Let's move on. 13 through 15.
なので、自分自身を傷つけてしまうということですね。では、13節から15節を読みします。主はこうおせられる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に、捕囚として連れて行かれる。と主は仰せられる。
So the Ammonites, they're over here on the east side of the Jordan.
アモン人はこのヨルダン川の東側にいました。
And they are condemned because they ripped open the women with child in Gilead that they might enlarge their territory.
で彼らはですね、この自分たちの領土を広げるためにギレアドの妊婦たちを切り裂いたというふうに罪に定められています。
This is something thatShould be shocking to anyone in any culture.
これは本当にどんな人にも、どんな文化の文化の人にもとてもショッキングなことだと思います。
There's no one really more vulnerable than an unborn baby.
この生まれる前の赤ちゃんですね、胎児ほど本当に攻撃を受けやすい、最も弱い存在というものはないと思います。
Or a pregnant woman.
もしくはその妊娠している女性です、ね。
I mean, it's just natural. You see a woman who's very pregnant on the train, you want to get up and, oh, please sit here.
もう本当に自然にですね、妊娠している女性がこう電車に例えば乗ってきたら、普通にこう席を譲って座ってくださいと。
If somebody sees a pregnant woman smoking or something, just don't do that. You know, you don't want to harm the baby.
もしですね、こう妊婦さんがタバコなんかを吸っていたら、あ、もうそんなことしない方がいいですよと、赤ちゃんに影響、悪い影響を与えますよと。
And, you know, because that's kind of the attitude that we
should have. それが本当に自然だと思いますし、そういう態度を、持つべきだと思います、ね。
We protect those people that are vulnerable.
私たちはそういった弱い存在の人たちを、守っていくべきです。
One thing that really concerns me is that in our generation, as you know,Abortion becomes more and more common.
今日ですね、一つ私がいつも気になっているのは、中絶というのが、よりこう一般的になってきていると思います。
And years ago, when they were arguing, before it was common, and the proponents of abortion were arguing for abortion, they said that, well, if there is abortion, then every child will be a wanted child, and it will reduce the level ofchild abuse.
もう何年か前ですけれども、まだこんなにこの一般的になる前ですね、中絶について、それを合法化するべきかどうかっていう話し合いがされた時がありました。で、その時にもし、これが合法化されれば、生まれてくる子どもというのは本当に望まれて生まれてくる子どもだけになるだろうと。
Well, as we know now, abortion has been legal for a long time in much of the world, and it didn't work the way they said.
そして今日、ご存知のように多くの国で、中絶が合法化されていますけれども、そのような、その前に、考えられていたようなことはちっとも起こっていません。
Because in addition to killing all of those unborn babies,They've found that the incidence of child abuse have risen sharply during the same period.
もうその生まれてくる前の命を多くの命を殺してしまうというだけではなくて、さらにその生まれてきた子どもたちに対する虐待の数というのが、もうその中絶が合法化された頃からその同時期にもう非常に急激なスピードで増えています。
Because when you devalue human life, it's going to come out in the way that you view all human life.
ですから、このように人の命というものをの価値をですね、低くしてしまうということは、もうすべての人間のその命というものに対する扱いに本当に影響が出てくると思われます。
Well, the Ammonites.Back here to the Ammonites. For the Ammonites to rip open a pregnant woman would have been a huge act of cruelty and disregard for life.
アモン人は、ここで、ギルアデのこの妊婦を切り裂くという非常に残酷で、そしてまた人の命を本当に無視するようなそういった行動を取りました。
But God noticed it as we see, and the Ammonites rather, are going to be judged. They'll be conquered.
で、神はそのことをご存知であって、そして、彼らはそのことのゆえにこれから裁きが下されて、責められて征服されていきます。
Okay, chapter 2, verses 1 through 3.
では2章に入ります。1節から3節。主はこうおせられる。モアブの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう。火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺す。と主は仰せられる。
The sin of Moab, now we're down here to Moab, their sin was that they went so far as to pull out the king of Edom from his tomb. They desecrated his grave and, you know, so they could burn his bones up in the fine powder.
このモアブの罪はですね、 エドムの王の墓に行って、そしてその墓を掘り起こして骨を拾ってきて、それを焼くという、そういったそのもうそこを汚すような、そういった罪を犯しました。
they despised the Edomites so much that they wanted to just, you know, just do the ultimate.
彼らは本当にエドム人を見下していましたので、そのようなことを行ったわけです。
This was not uncommon. Other nations would do this just kind of for the shock value, so that, you know, they would shock the people that they were trying to fight against.
これは頻繁に起こるようなことでは決してありません。そしてある国の人たちは、わざとですね、人にショックを与えるためにそういったことを墓を掘り起こしてとか、そういったことを行うところもありました。
But what we see in this prophecy, here's God judging one Gentile nation for what they did against another Gentile nation.
でもここで神は、このすべてをご覧になっていて、そして一つの異邦の民が別の異邦の民に対して犯したその罪に対しても神はここで、ケアしておられるということを見ます。
I mean, God is the God of the whole earth. Everyone. He rules over every nation.
神は本当にこの全世界の神であって、すべてのものがこの神のその支配の中にあるということです。
They claim to be believers or followers. God is the God of the whole earth.
そして、全てのものが最終的にこの神の前にですね、彼らが神に仕えたのかそうでなかったのかということで、裁きを受けることになります。
Okay, let's move on. 4 and 5.
4節5節、主はこうおせられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。
Now Amos is prophesying against the southern kingdom of Judah. This is his own country.
ここで、今度アモスは、今自分の国である南のユダの、ユダに対する予言をしています。
Up until now, all of the prophecies were against the surrounding Gentile nations.
この前まではですね、そのイスラエルを取り囲む周りの異邦の国々に対する予言でした。
But the sin of Judah, he said, was that they despised the law of the Lord.
このユダの罪というのは主の教えを蔑んだということです。
Now remember, Judah was where Jerusalem was located. That's where the temple was located.
このユダというのはそこにはエルサレムがあります。そして、神殿が位置していました。
It was where you could say they were the keepers of the law.
もう本当に彼らこそがその主の教えを守っていかなきゃいけない人々でした。
But with having the law came a responsibility.
でもこの律法ですね、主の教えを、いただいている、持っているということは、それに伴って責任も一緒にあります。
You know, God says if you have a lot of light, there's a responsibility that you have to respond to that light.Light, to be able to see. Yeah.
主はですね、このように言われます。光を持っているならば、それに対してあなた方は責任もあると、他の人たちがその光を見るように、見ることができるようにしなければいけないと言われています。
And you know, it's not just it's important to have the word, but even more important than having the word, than having the Bible is responding to it, is obeying it, and believing it.
御言葉を持っているということは非常に大切なことですけれども、その持っているというだけではなくて、実はそれにこう応答していく、御言葉に従っていくということが、とても大切です。
He says their lies led them astray.
そしてアモスはここで、まやかし者が彼らを惑わしたと言っています。
They were deceived.
彼らはまあ騙されてしまいました。
Fall into is this when they feel that they're not accountable to the word of God.
で、最もこの大きな欺き、人々が陥ってしまうその欺きというのの一つはこれですね。もうまるで自分たちはこの神の言葉に対して責任がないかのように感じてしまうということです。
It's this kind of attitude that, yeah, I know it says that, but.
そういう態度皆さんも聞けないでしょうか。こういうふうに言ってるのは分かってるけど、でもね。
But for example, Paul, he wrote to the Corinthians, 1 Corinthians 6, 9 and 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? But then he said, do not be deceived. And he gives this list, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites,nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor, and he goes on. He said, they will not inherit the kingdom of God.
パウロは、コリントの教会に対してこのように言っています。第一コリントの6章の9節10節で、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。そしてずっとそのリストを挙げていますね。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、すしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができませんと。
But he has this phrase. He says, "Don't be deceived."
彼はここで騙されてはいけませんと言っています。
And the implication is that you could be deceived.
ですからそれはつまりは私たちは騙されている可能性があるということです。
You could be deceived into believing that you could continue, you could live a lifestyle like this and inherit the kingdom of God.
このような生活を送りながらも、なおかつ神の国に入ることができるという、そういった欺きに騙される可能性があるということを表しています。
Remember, a person that's deceived doesn't know they're deceived.A person that is deceived doesn't know that they're deceived.
その騙されている人たちというのは、実は自分が騙されているということに気づいていません。
And this list, a similar list, is given three times in the New Testament.
で、このリストは実はですね、この新約聖書の中に3回出てきます。
Now, remember this. Remember how Satan approached Eve in the Garden of Eden? She said, he said to her, "You're not going to die."
サタンがエデンの園でエヴァに対して騙したときにですね、何と言ったか覚えているでしょうか。あなた方は決して死にませんよと言いました。
But you're not gonna, you, those consequences aren't real.
その食べたことによる結果なんてそんな現実的なものじゃないですよ。
Mm-hmm. Well, Judah was going to face the consequences for disregarding the law.
けれどもこのユダの人たちは主の教えを、まあ、蔑んでしまったことに対するその結果に、まあ、立ち向かわなければならなくなります。
Okay, verses 6 through
8. 6節から8節。主はこうおせられる。イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで父に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。
Now remember, Amos is prophesying to the nation of Israel.
アモスはですね、このイスラエルの民に対して、イスラエル の、まあ、周りの諸国に対して予言をしていました。
And up until this time, he's been talking about nations all around them. You know, he starts up in Damascus, then he goes here and here. You know, just if you look at the map, it's just all around Israel.
で、ダマスコから始まってですね、周りの、そのイスラエルの周りの諸国に対する予言をこう順番にしていきました。
And as he was doing that, I'm sure the Israelites were saying, "Amen."
で、彼がまあそうやって祖国のことを予言している間は、聞いていたイスラエルの民はおそらくアーメンと言っていたと思います。
Those Moabites are rotten, you know. Amen. Oh, I'm sorry. Like the Moabites. They're rotten people. Amen.
あ、もう本当にモアブ人はもうどうしようもないやつだよな。アメンと言ってたと思います。
But then he gets closer to home. He starts getting to Judah, and I'm sure they're getting a little, they're starting to get a little nervous. Wait a minute.
でも、彼がですね、その自分たちの国のこと、ユダのことについて預言を始めたときに、ちょっとこう、ヒヤヒヤし始めたんじゃないかと思います。
Because, you know, we like to see God judge our enemies.
なぜなら私たちはですね、神が敵に裁きを下されるのを見るのは、まあ、気持ちがいいわけです。でもそれが自分たちのことになってくると、またちょっと話が変わってきます。
I know for myself, my sin looks horrible when somebody else does it.
私自身もそれはよくわかっています。私の持っている罪というものを誰か他の人の中に見るときにそれはもう非常にひどい罪だなと思います。でも私がそれをしてしまうときというのは、あ、私を、主よ、私を憐れんでください。そして、簡単にですね、私たちは他の人の罪とか他の国とか他の民族の罪に対罪のことについて語るときというのは簡単に自分を義としてしまいます。で、私自身もそういうことを行ってきました。で、それは決していいことではありません。
The Lord wants us to be concerned about our own sin.
主は私たちに自分の罪に対してこう気にかけるようにと言われます。
Because that is what we're responsible for.
それが私たちに与えられている責任だからです。
I'm not responsible for anyone else's sin, but my own.
私自身は他の誰の罪に対しても責任がありませんけれども、私自身の罪に対して責任があります。
But I find that it is easy, if living by the flesh, it's so easy to focus on another people's sin and at the same time be blind to my own, to just have it backwards from the way it should be.
けれども、この肉のうちに生きている間というのは、私たちは往々にして他の人の罪に対してはよく見えるわけですけれども、自分自身の罪のことになるともうすっかり盲目になってしまってわからなくなります。
And I just say, Lord, forgive me for this.
でも本当にそのことを主よ許してくださいと私は言いたいです。
Because when we stand before the Lord at the end of our lives and we give an account for our lives, it's not going to be the time to talk about somebody else.
なぜならば私たちはこの終わりの時にですね、一人一人が主の前に出て申し開きをしなければいけない時というのがやってきます。その時には主の前で他の人の人生について語るわけではありません。その時に語るのは自分の人生、あなたはあなたの人生で何をしてきましたかということです。
Now we see as he begins to prophesy against Israel, one of the huge sins that they're committing is they abuse the poor.
ここで今度イスラエル の罪がありますけれども、彼らの罪は貧しいものを虐げたということです。
And you see, all through the Bible, God is an advocate of the poor.
聖書全体を通して神は非常にこの貧しい者たちを心に留めておられます。
The law made provisions for the poor.
立法もこの貧しい者たちに対して備えをしておる。
One of the laws there in Exodus 22, excuse me, 26 and 27 said that if your neighbor doesn't have any money and he wants you to loan him money and all he's got is his cloak, you can take his cloak, but make sure to give it back to him before he goes to sleep at night because.That's all he has to sleep in to keep warm.
出エジプト記の22章の26節27節のところにこのようなことが書かれています。もし隣人の着るものを質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜならそれは彼のただ一つの王位、彼の身につける着物であるから。
And we see here in verse 8 that it says they lay down, meaning the Israelites, they're laying down by every altar on clothes taken in a pledge, showing they disregarded this.
で、あの、アモス書に戻りますけれども、半節を見ますと、質に取った着物の上に横たわりとあるように、彼らは、まあ、この教えをですね、主の律法を、まあ、無視したということになります。
And God heard the poor crying out to him, and he's going to judge their oppressors.
神は本当にこの民の叫びというものを聞かれます。そして、彼らを苦しめた者たちに対して裁きを下されます。
Let's read verses 9 through
12. 9節から12節。エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、カシの木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地からの連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からなじる人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の御告げ。それなのにあなた方はなじる人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。
God reminds them of all that he has done for them.
神はご自身が彼らのためにして来られたことを全てを、まあ、ここで思い起こさせています。彼らをこのエジプトから奴隷状態から導き出されました。そして、あれの行く間ずっと、まあ、彼らを守ってくださり、そして、彼らがその敵の土地に入っていくときに、強大な、アモリ人のようなその敵と戦うときにも共にいてくださいました。
And he provided them with prophets. He spoke through the prophets to warn them.
そしてまた、預言者を与えられて、その預言者を通して彼らに必要な警告も与えられました。
And there were these guys, Nazarites, who were these men were set apart to serve the Lord.
そしてナジル人をまた使わされましたけれども、このナジル人というのは、本当にちょっとこう他の人とは性別されてた清い人として分けられています。
It was a vow of separation. It's like we are separating ourselves from the Lord. And part of this vow was they didn't drink any wine, any alcohol.
主のために使える人としてこう性別されていて、その制約がいくつかありますけれども、その制約の一つにナジル人はブドウ酒を飲まないというものがあります。
And God's purpose in providing both the prophets and these holy men was to bless the nation.
神はそういったナジル人であったり、また預言者を使わすことによって彼らを祝福しようとしていました。
To show them how to live.
彼らにどうやって生きていったらいいかということを示そうとされました。
To warn them when there was danger.
彼らが危険の中にあるときには警告を与えました。
But they just despised them.
でも人々はまあ彼らを
basically shut up.
蔑んで黙れと。
Don't tell me what that. You know, they don't want to. I don't want to hear it. They didn't want to hear anything against them.
もう何にも聞きたくないから黙ってろというふうに、まあ、
They disregarded the Nazarites who were set apart for God. They just drink wine.
彼らはナジル人のこともこう蔑んでですね、彼らに酒を飲ませました。
And they rejected God's spokesman.
彼らは結局神の代弁者をまあ拒んだということです。
You know, it's very important that you not despise people.That God may put in your life to correct you or to tell you something that you need to hear.
非常に大事なのは、私たちの人生の中に神が私たちのことをこう正そうとか戒めを与えようとして置いてくださった人々がいると思いますけれども、そういった人たちを蔑むことがないように私たちは気をつけなければいけません。
I mean, sometimes we just want to hear something good, you know.We just and if you but if you're all if that's all you want is people around you to tell you oh that's great oh nice nice shirt you know or whatever you know and always just and no one's going to tell you you know something bad you know that your socks don't match or you know whatever
あの私たちはですね いいことだけを聞きたいというところがあります。けれども周りにいる人たちが自分に対していいことしか言ってくれなかったとしたら、ああそのシャツかっこいいねとか、なんかいいことばっかりいつも言っていて、例えば良くないことをこう、その靴下あんまり合ってないよとか、そういったねことを言ってくれない、言ってくれる人がいないと。
Okay, things that are more important than clothes. Okay.
まあ、そのまあ洋服はどうでもいいんですけど。
You know, I thank God for people that God has put there that tell me. And sometimes I've had people that have upset me, that ruffled my feathers. They're like, who are you to tell me that? And that's my first response.
でも神はですね、時にそうやって自分にとって聞きたくないようなことを言ってくれる人を送ってくださいまして、最初にそれを聞いた時の自分の反応というのは、なんでそんなことを言われなきゃいけないんだという、ちょっとこうカーッとなるような反応をします。
Hey, they're right. There's something here that I'm not seeing. And you know, those people are valuable. They're a blessing.
けれども、ちょっと待てよと、よくよく考えてみると、あ、確かにあの人の言ってることは正しいということがあります。そういった人々というのは本当に価値のある存在であり、私たちにとっての祝福となる人です。
But it's a shame if we let our pride just say, don't tell. You know, just anytime anybody corrects us, tells us something, we just reject them. It's kind of like this attitude Israel had, and it's a shame.
けれども、もしそのプライドが邪魔をしてしまって、その自分をこう正そうとする人に対して、それを完全にプライドで拒絶してしまうということは、このイスラエルの民のように同じように恥ずかしいというか残念なことになります。
Because you know, God put these prophets there because he cared for Israel.
神が彼らに預言者を使わされたのは、神は彼らのことを本当に愛しておられたからです。
And God cares for you.
そして神は皆さんのことも愛しておられます。
Okay, let's finish up. 13 through 16.
最後13節から16節を読みします。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる。主の御告げ。
God was going to humble the nation.
神はこうして、まあ、この民をへりくだらせようとされます。
At this time, Israel, they're rich, they're prosperous, they think they're on top of their game.But they're not. They're proud, and God is going to let them be humbled.
当時イスラエルというのは非常に繁栄していて、力もあって何でもできるような状態でした。けれども、その民に対して、まあ、神はここで彼らをこう減り下されます。
You know, you see that cycle all the way through the scriptures. The people become proud. They turn from God.And then, as a result, God allows them to be humbled. Then they cry out to God, and it's kind of like back and forth, the same cycle over and over again.
で、実はこのようなサイクルをですね、聖書全体を通して私たちは何度も見ることができます。人々がこうだんだん高慢になっていって、そして神から離れてしまう。それと神は、まあ、彼らがこうへりくだらされるようなことを、まあ、許されて、そして民が神に助けを求める。そのサイクルがもう何度も繰り返し。
And you know, this can happen to somebody's life. You can get in that cycle too. You know, where you kind of go up and down, up and down.
で、これは私たちの人生にも同じようなことが、同じようなサイクルが起こってきて、こういい時もあれば悪い時もあるという、そういったこう繰り返しになることがあります。
But you know, it doesn't have to be that way.
でも、そのようなサイクルを通る必要は決してないわけです。
You know, if we keep soft hearts to the Lord and respond to Him, we don't need to go through these wild fluctuations.
もし私たちが本当に柔らかい心を持って主のそばに 常にいることができれば、このような本当に荒々しいですね、こういったサイクルを通る必要は決してありません。
we can, you know, walk with the Lord and just enjoy His peace and His protection and allow Him to just bring us through life.
私たちは本当に主と共に近くを歩んで、そして主が与えてくださるこの平和を平和とか、それからこの守りというものを本当に楽しんで
歩んでいくことができます。
いずれにしても主は皆さんのことを愛しておられます。
I mean, our ups and downs don't cause him to reject us or anything like that.
私たちがこうアップンダウンが激しかったとしても、そんなことは神の愛には関係ありません。
But I think for our own experience, it's a much better way to just not fight the Lord and just follow him.
でも私たち自身の経験として、体験として、この主に歯向かっていくよりも、主に従っていくことの方がより良い経験になります。
All right, let's pray.
お祈りします。
And, thank you, Father, for this word from Amos.
お父さん、このアモスからの御言葉をありがとうございます。
And it's kind of hard, Lord. There's so manyjudgment spoken here.
たくさんの裁きがここに書かれていて、なかなか難しい書物です。
And we see that side of you, where you're a holy God who judges sin.
私たちはここにあなたが清い神であり、また裁きを下される方である姿を見ることができます。
But I do thank you, Lord, that you are holy and thatAnd that you don't just ignore people. You deal. You get involved, and you send prophets, and you speak to your people.
あなたが清い神であることを感謝します。そしてあなたは本当に人々のことを気にかけてくださって、そして預言者を送り、民のために心を砕いて、人々を一人一人を取り扱ってくださる方であることをありがとうございます。
And Lord, we want to be people that are just responsive to you.
主よ、私たちはあなたに応答するものでありたいと願います。
We want to walk close to you.
あなたと近くを歩んでいきたいと願います。
And we want to enjoy your protection.
そしてあなたの守りを本当に楽しんでいきたいと思います。
And we want to know you.
そして主よ、あなたをもっともっと知りたいです。
And so we commit our lives into your hands.
ですから私たちのこの人生を御手にお委ねします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。